自分が年寄りだと思ってはいけませんよ。若い女だと思えば若い女になりますよ。踊り出すかもしれないですね。ですね、ここの御言葉から、メッセージをやりたいと思います。これはですね、エレミア書の先ほども言いました通り31章からです。で、ここの予言の時代はですね、バビロン捕囚、要するにイスラエルの人たちが、遠く、外国の神の、もう邪教の神のところに連れて行かれて、でそこで70年の間、苦しい生活を強いられます。70年です、
気が遠くなるのね。
気が遠くなりますよ。一人の人間からすればもう一生分ぐらいですよね。でそこで神殿ももう破壊されて、イスラエルの故郷の国も破壊されて、そしてバビロンという国でずっと暮らしておりました。そうです、バビロン帝国、聞いたことはありますね。とても強大な強い大きな国でした。でなんでそういう風になってしまったかっていうと、イスラエルの人たちが、誠の神様を捨てて、違う神様に走ったり、また、民をなんか重い税金とか、あと賄賂とか良くない汚職事件によって弱い人たちを苦しめて、そして金持ちとか権力ある人たちが、そうやってのさばって好き放題やってる。それもまた神様も嫌われることですので、要するにそういう風にやって堕落してしまったから、神様がそこから立ち返るようにって言って、エレミアも預言者の一人なんですけど、いろんな預言者を使わせて、誠の神様に立ち返るようにって、言ってたんですけれども、しかしついに立ち返らなかったので、神様はそのような罰としてバビロンという国を用いて懲らしめたわけです。でそこで70年間も、されて、外国の神の下で、あるいはそういう強い国の下で支配されているうちに、そこのイスラエルの人たちは、ああやっぱり誠の神様に、より頼んで、誠の神様の支配の中に置かれていた方がよっぽど幸せだった、神様の教えを守って行っておけばよかったっていう、そういう後悔する心がだんだん芽生えて、そして強くなっていきました。そして70年の満ちた頃、その神様が憐れみを施して、そのイスラエルの人たちを元のイスラエルの国に返すようにしてくださいました。でイスラエルの民族は帰ってくるんですけれども、しかしそのイスラエルの国はとても荒廃して荒れ果てていました。でまだ神殿も壊されたままで、城壁も破壊されたままだったんですけれども、そこで神様が、ここのイスラエルの人たちに、与えてくださった予言が、今読んだここです。もう一度お読みしましょうか。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げて知らせて言え。イスラエルを散らした者がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守ると。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブ油と羊の子、牛の子に対する主の恵みに喜び輝く。とりあえずここまで。まずですね、イスラエルを散らしたもの、これがバビロンとか、あと他のいろんな強い国々です。イスラエルは散らされました。いろんな国にちりぢりになってしまいました。しかしもういろんな国にちりぢりになってしまって、絶望的な状況だったんですけども、それが回復されます。助けてくださいます。もし私たち日本人が遠くどっかの外国にちりぢりバラバラに、ある人はアメリカ、ある人はソビエト、ある人はイギリスとか、まあ、そういうふうにバラバラになってしまった場合、それでしかも70年も経ってしまったら、 再び同じ国に集まるってとても難しいじゃないですか。でも神様はそれをしてくださったんです。再び同じ国に集めてくださったんです。ここでヤコブと出てくるんですけども、まあ、イスラエルです。イスラエルの人たちよりも強い者の手から、彼らを助け出してくださって、そして買い戻してくださいました。買い戻すです。例えば奴隷として、売られてしまったのを主人が、元いた主人がその奴隷を再びお金を出して払って、そして自分の元に戻す、それが買い戻しです。父なる神さんが人を買い戻すんです。私たちを、私たちは罪のもとに奴隷として売られていましたけれども、しかしそれを神様、イエス・キリストの血をという尊い代金、お金ではないんですけれども、尊い贖いを差し出して、そして買い戻してくださったんです。そこで私たちは再びその神様の守りの中で生きることができます。この歌の中に出てくるイスラエルの人たちもそうやって買い戻されて、そして、もう状況はとても惨憺な状況で、神殿も城壁も壊されていたんですけども、でもそれもちゃんと回復して立て直してくれるという予言もいただいております。私たちも同じで、もう私たちの外見も過去も経歴もズタボロになってしまった、廃墟になった神殿のようなものかもしれないんですけども、でも神様のもとにあってそれは立て直されるんです。徐々にかもしれませんけれども、しかし前よりもっといい状態、もっと祝福に満ちた状態で、私たちは再び立て直されます、イエス様にあって。でその状況が、この歌の中の状況を、お読みします。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、穀物と新しいブドウ酒とオリーブ油と羊の子牛の子とに対する主の恵みに喜び輝く。私たちはその牛やブドウ酒やオリーブ油、穀物といったそういった物質的な祝福もこれからいただくことができます。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。ここで魂は潤った園のようになる、物質的な面ではなく心も魂も私たちは潤されるんです。その時若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。また祭司の魂を随で明かせ、私の民は私の恵みに満ち足りる。主の御告げ。アメン。この時ですね、若い男も年寄りも、若い女も、年寄りの女も、共にいました。共に嘆いていました。ずっと虐げられていたからです。しかしそこから踊って楽しむことが、予言されています。もう天の神様がこの人たちをその辛い日々から解放してくださって、これからは祝福を与えてくださるからです。私たちも、かつては悲しい出来事があったかもしれません。若い男も若い女も年寄りもそうだったかもしれないんですけども、しかし天の神様はその悲しみを喜びに変えてくださいます。憂いを慰めてくださいます。彼らを、つまり私たちを楽しませてください。これがそういう歌です。このエレミア書の出来事は私たちにもイエス・キリストによって、同じ状況になります。ただイエス・キリストを信じれば、その前は暗闇でしたけれども、その後は光に映されました。そうです、栄光の光、さっき、そうです。それまで 恥ずかしみを受けていたのが栄光に変えられたわけです、これは純粋にイエス様にあってです。だからさっきそこの交わりで、なんか僕がこっちの方で休んでる時にいろいろ盛り上がってたみたいですけど、何でもかんでもイエス様を持ってくれば 要は祝福されるんだなと、まあ、非常に的を得た、ことです。その通り、何でもかんでもイエス様を持ってくればいいんですよ。そう、そうすれば悲しみを喜びに変え、憂いを慰め、私たちは楽しむことができるです。アメン。ではもう一度この賛美を、歌いたいと思います。じゃあいきますよ。1,2,3 はい。知らず罪を犯しており、そして暗闇の中に座し生活し、何も希望もなく、ただ自分の欲望の文句ままに暮らしておりました。しかしそんな風にして希望のない中、暗闇の中で薄明かりの下で、あなたは何か温かいものを頼って震えていた私たちを、あなたは目を留め、私たちをあなたの愛で包み慰め、そしてあなたのその愛の御手によって私たちの目の涙を拭い取ってくださったことをありがとうございます。私たちはかつてあなたにそのようにして恵みをいただき、そして救われました。あなたの愛のうちに入れられました。悲しみは喜びに変わり、憂いは慰められ、楽しみのない人生が楽しみのある人生へと作り変えられてきました。主を感謝いたします。私たちがそのあなたの愛のご支配の中から再び迷い出ることがないように、自分のその感触やあるいは妙なプライドによってあなたから離れることがないように、ただあなたの御そばにいさせてください。私たちは本当に取るに足りない者たちであります。しかしそんな私たちを認めてくださった、目を留めてくださったあなたに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。